Let's open the door to the future. Hello, world.
イーアンプロジェクトの
ハローワールド。
様々な職業の方にインタビューし、多くの人にその職業について詳しく知ってもらい、将来に役立ててもらおうという企画です。 DJ は中田と
河原谷と
平田と
向井です。
今回は農業という職業について教えていただきます。ゲストはお米のやぐらで農業をなされているやぐら高和さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
Let's open the door to the future. Hello, world. It's Eric.
それでは早速やくらさんにお話を聞いていただきたいと思います。まず最初に農業してるってことなんですけれども、どういうことされてるんですか？
はい、僕はですね、まあ、農業って言ってもいろんな作物を作る仕事があるんですけど、僕はあの米、はい、農家で米一本で、はいはい、あのお米を作ってお米を販売して、まあ、生計を立てている、そんな仕事をしています。
なんかどういうことをしてるとかありますか？
は
い、
そうですね、僕はあのお米作りのテーマとして、あの、はい、笑顔をつなぎ心に残る米を通して、あの食卓であのご飯を食べてくれる人たちを笑顔にしたりとか、それを食べることによってまた明日から頑張ろうって思ってもらえる、そんなエネルギーを届けられる農家人でありたいなと思っているので、まあ米を作るっていうことももちろんそうですし、自分がまあしている農業っていうものをよりあの多くの人たちに伝えることによって、なんかその食べるという意識をなんかもっと身近に持ってもらったりとか、楽しんでもらえるようなきっかけも作れたらなと思って。
あ、素敵ですね。
はい、
農業をされてるってことなんですけれども、はい、あのスケジュールとしてはどんな感じの毎日を送られてるんでしょうか？
そうですね、5時半に朝起きて。
5時半、
はい、
毎朝ですか？
毎朝ですね。はい、で、まあ、仕事始めは、8時ぐらいからスタートなんですけども、で、だいたい日没まで、太陽が沈むまで、
はい、
まあ、でもほんまいろんな仕事があって、田んぼに行って、ね、はい、田んぼ耕したりっていうのもあるし、で、あの作業場にこもって機械の整備したりする時もあるし、でパソコンに向かう時もあるし、
パソコン、
はい、あ、その、情報発信であったりとか、
はい、
あのメールを通したコミュニケーションであったりとか、
はい、
1から10まで全部自分でやらなきゃいけないんで、結構なんかいろんな仕事がありますね。
一日中外におるっていうわけではなくて、
そういう日もあるし、
そういう日もあるんですか？
はい、ミックスしている日もあるし、
はい、
だからなかなかね、説明するのが難しいですね。
で、まあ、作るところから販売まで全部一人でなされて、
そうですね、
はい、いやすごいですね。パソコン使ってって聞いたんですけど、なんかもうちょっと詳しく教えていただいていいですか？
そうですね、はい、まあ、あのホームページを持ってるんで、ホームページの情報の更新であったりとか、あとツイッターとフェイスブックを使って、まあ、リアルタイムに自分がしている今何をしているのかっていうことを伝えることによって、なんか農業って一体どんなことが仕事のない中身で、
そうですね、
どうやってそれがこう、なんですかね、あの最後できる収穫までに行き着くプロセスなのかってなかなか分かんないので、その辺をお伝えすることによって、なんか最後米として食べるんじゃなくて、なんか私が今までなんか見守ってきた、なんかこう命あるもんなんやとか、愛情が注がれてるものを食べるんやっていう意識になってもらうためのきっかけ作りとして、そういうツールは使っていますね。
じゃあなんか写真撮ってアップしたりとか、
動画撮ってアップしたりとか、
動画も、はい、すごい、
まあ、iPhone があったらね簡単にできるんで、
そうですね、
はい、もう今の時代なんか農業って言ったらなんか今の時代にっていうイメージじゃなかったんですけど、そういう手段を使ってこう発信できるんやなっていうのはすごい
ね。そうですねまああのね、その作る仕事に関してはそんなに大きくは変わってなくて、はい、昔ながらのなんか技術をまあ伝承していくっていうような部分と、まあ、情報を発信するっていうのはやっぱりそのね、販売作るだけじゃなくて販売もしていくっていう農業の仕事の中身が変わってきたので、それに伴って必要になってきた仕事っていう感じですかね。
じゃあ昔からのそのまま作り方であったりとかはまた変わらず、
そうですね、まあ作業自体がどんどんその手作業から機械化っていう風な、そういう変化はあるんですけど、まあ作物が種をまいて芽を出して生育して実をつけるっていう、それ自体は変わらないので、
伝統を受け継いで
守るべきは守り、変えていくべきは変える、そんな感じですね。
はい、お一人でなされているんですかね。
いえ、ね、私はね5代目になるんですね。
5代目、
はい、で両親と私と一人 あのスタッフと4人で、
あ、
はい、
はい、
今やってます。
うん、どれぐらいお米育てられてるんですかね。
はい、はい、関西やから甲子園球場のがイメージしやすいと思うんですけど、はい、甲子園球場のグラウンドの36個分ぐらいを、
36ですか。
甲子園って相当広いですよね。
そうそう、まあ、100メートルかける100メートルっていうふうに見立てて、それが36個ある
すごいですね。ものすごい生産量です。
そうですね、今の日本人の2000人分ぐらい。
うわ、すごい支えてるんじゃないですか。
日本の未来は僕たちに、若手に任せてください。
頼もしいですね。
はい、僕ら日本人は触れるところですね、お米っていうのは。
そうですね、まあね、食のなんか多様化とかあるから、別にね米が食べたい時に米でも食べたらいいだろうし、絶対食べなきゃいけないわけでもなくて、はい、でもなんか米っていいよねっていうのがなんか根本にある。あ、そのなんかそれだけはなんか次の世代にもつなげていけたらなと思ってますね。パンもうまいけど、はい、やっぱ米だよねっていうような、なんかそういうなんか良さっていうのは伝え、
はい、
うん、つながっていったかなと思ってますね。
はい、お米美味しいですもんね。
日本人は米ですよね。
はい、では、先ほど5代目ということで、はい、お伺いしたんですが、その農家を継ごうと思った理由っていう、農家で暮らしていこうと思った理由っていうのも教えてください。
そうですね、はい、僕もね大学時代4年間で何の仕事がしたいかって決めきれなかったタイプなんですよ。でもたまたま就職活動するときに父親が体調壊しまして、で、まあね、さっき説明したように結構大規模で農業やってるんで、僕が帰って後を継ぐか畳むかやったんですね。でただね、すごく田舎でこう昔から、ね、人様の土地をお借りして、まあ、ずっと生計を立ててきたし、まあ、地域とのやっぱりつながりもとても深いので簡単に辞めれる仕事でもなくて、で最初はいやいや帰って継いだっていうのが正直なところですね。
でもその農家になって始める前と後でなんかギャップっていうのはありましたか。うん、
そうですね、なんかね僕の時代ってこう農業はまああまり大学とか入らずに高校卒業したら後継いでこう 親の背中を見てこう技術を学んでいくっていうような、結構職人的な部分が大きいから学はいらないと正直思ってたんですけど、でも実際継いでみたらこうね、生産して、はい、で販売して、はい、しかも販売にやったらどういう風に販売していこうとか、相手のお客さんがいるんでね、そういうなんかなんていうんですか、取引のこととかも、まね、学ばなきゃいけないし、まあ、1から10までこう他の業種のように例えばこう細分化して仕事を営業とか、まあ、その生産とかっていう風に追われるわけじゃなくて全部自分でしなきゃいけないんで、はい、どんだけ仕事せなあかんの、はい、仕事量の多さと自分に求められるそのなんか技術の高さの こになんかこう身につけていかなきゃいけないっていうところはかなりギャップでしたね。それが多分僕自身がその農業は作るだけでいいと思ってた先入観があったんですけど、作るだけじゃない農業を知った時に、そのギャップは大きかったですね。
あと農業って言ったらやっぱり力仕事だと思うんですけど、そういうのはどうでしょうか。
まあ、力仕事の部分もあるんですけど、だいぶ機械化されてきてるので、特に米の場合は機械で作業するケースが多いので、逆に今度はじゃあ機械を操るテクニックっていうことも必要になってきますし、
そうなんですか。
そうですね、
いろいろとすごい覚えないといけないこと多すぎじゃないですか。ちょっと
多いですね。でもなんかあんまりこう習うより慣れよっていうか、やっぱやらないことには全く分かんないんで、とりあえずやってみる、ちょっとこれ怖いからとかじゃなくて、とりあえずやってから考える、
技術とかいうのも経験で培われるものなんですかね。
そうですね、やっぱ親からねこういう風にしたらいいよって言われても、自分がやってみないとその感覚って分かんないじゃないですか。
そうですね、
だからやってみるっていうのはでかいですね。
矢倉さんが農業をされてる時にやりがいを感じる時っていうのはどういう時なんでしょうか。
そうですね、やっぱり農業の一番の魅力って、その美味しいで人を幸せにできるっていうことだと思うんですよ。
そうです、
いつの時代もやっぱ人間って美味しいもの食べたらすごい幸せになるし、その幸せを作るその素材の一番の根本のところに自分がいるっていうのはすごくやりがいを感じますね。
やっぱり作ってるとお米が可愛く見えてきたりしますか。
そうですね、あのね、ご飯茶碗一杯に大体何粒ぐらいあるか分かります。
どれぐらいやろう。
6000粒ぐらい、
そんなにあるんですか。
でその一粒がまた翌年の種子になってなんか2000粒を生み出すんですけど、それぐらいやっぱ一粒ってすごい生命力を持ってて、だからね、なんかね、こいつすげえなっていう対象ですね。米粒っていう見方じゃなくて、なこいつすげえみたいな尊敬の対象ですね。
お米って一粒残すとなんか七人の神様がいるとか言いますもんね。
まさにそうですね。
なるほど、そうやってなんかネットで配信されてるっていうのを聞いたんですけれども、そういうのを私たち食べてるものたちが見たらどうやって作られてるのかっていうのが伝わって安心して、なんかより食べ物への感謝の気持ちを込めて食べれるなと思ってすごいなと思いました。
そうですね、だからやっぱりそのお米をお米として見るんじゃなくて、そこのプロセスに触れるきっかけを僕たちが作ることによって、やっぱね、そこに命があるんだとかっていうことが分かんないとね、例えば道に落ちてるゴミと、ね、愛情込めて作られたものとか、その同じものっていう言葉に表現したら一緒じゃないですか。要はものとして見たら、でも実はそのプロセスを知ることによってものの見方が変わるというか。
いろいろ情報発信する上で、SNS を使われたりとかっていうことなんですけど、やっぱり反響とかってきますか。
そうですね、その今のソーシャルメディアってとてもその双方向じゃないですか、一方通行じゃなくて、だからそういうなんか例えば、仕事終わりの夕焼けの写真をアップしたら、めっちゃ綺麗ですねとか、今なんかその苗の生育が動いた時よりもとても大きくなりましたねとか、僕たちもその孤独な農作業の合間にそういうお客さんのダイレクトな反応が返ってくると、孤独じゃないなみたいな、孤独な作業の中にもつながってる感を感じれて、とてもいいツールやなと思います。
矢倉さんの今後の夢っていうのはあったりしますか。あれば教えて
そうですね、僕が農業を始めた時って結構農業に、農業に取り組むっていうのは結構ネガティブな部分が多くて、社会的にもなんか農業では飯食えないっていうか、なんかその自給自足的な部分で農業を見てる社会的風潮があったんで、僕自身もしたくなかったんですけど、やっぱりね、その今そのお米っていうものを作って販売までしていくと、やっぱりその農業でちゃんと飯が食えるっていう、この何ですかね、仕事としての農業の可能性っていうことも自分自身分かってきたし、でそれがなんか そういうなんか農家がたくさん出てくることによって、なんか次の世代の若者たちが、あ、農業でも飯食えるんやったらちょっとトライしてみたいなとかっていう、なんか次の世代が憧れを持ってくれるよう なんか農業のイメージに変えられるなんかきっかけになったらな。長倉君を見て、なんか農業をやることにしましたみたいな、なんかそんな農家になれたらな。
次の世代へどんどん、
そうですね、子供の夢に農業っていうのがあってもいいだろうみたいな。
そうですね、
一郎みたいなところに例えばね。
いやいや、すごい素晴らしい夢ですよね。
それではここで関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。キャラメルパッキングさんでスーパーヒーローです。どうぞ。
マンデーほら一歩前やチューゼイ胸を張って立ってウェンズデイ自分信じてサーゼーフライデーサタデーサンデーつないでラララララララララララララワンウィークで終わせにララララララララララララ常識概念マニュアルルール経験が時に邪魔をしているぶち壊せチョップキックパンチで殻を破れ高校生や可能性を閉ざさないであ
の日あの時の傷が地図に自ら学び自ら挑み Go up 白紙のノートの Go up 隅っこに書いた Go up 夢をまた覚えてますか。
はい、それではここからもう少し深く掘り下げてちょっと聞いていきたいと思うんですけど、まずそのまあ仕事をやられてる上での苦労話であったりとかびっくりしたことなどについてちょっと聞きたいんですけど、はい、何かありますかね。
そうですね、はい、辛いことはもうほとんど辛いことですね。やっぱり体力的には楽ではないし、で自分が思っててもね、気候が違ったりとか、もっと暖かければいいのにと思っても寒かったりとか、今雨降ってほしくないと思っても降ったりするから、もう自然ありきなんですね。不可抗力というか、屋根があって空調があってっていう工場じゃないから、あくまでなんか自然がこうなすその環境の中で、いかになんかその作物がより健康に育ってくれるのを手助けするみたいな、だから自分がどうこうしたいじゃなくて、稲が主導でそれに対して自分が寄り添うみたいな、その辺がなかなか大変やし、まあでもそれ、その感覚が分かってくるとだいぶこう救われるというか、それになれるまではなんか歯がゆいんですけど、今はそれがなんか当たり前って思えるようになってきたから、
自然と共にで自然ありきな。
そうですね、
そうですね、本当に思い通りにならないこととかってすごいありますね、そう言われれば。
そうですね、それをどう思うか、どう捉えるか、かなと。最近
いやいや
最初は辛かったですけど今思えるようになってきましたね。
例えばその天気によって、例えばうまくいかないこととかでどういうことがあるんですか。
そうですね、例えば雨がたくさん降って湿気が高い時に病気にかかってしまうとか、
病気とか、あるんですか。
そうです、稲のね、ガンって言われてる。その病気にかかると、穂がつかないんですよ。そうすると収穫量が激減してしまう。そういうこともありますし、例えば最近ね、地球温暖化で高温になってくると、その稲がこう過呼吸になってしまって、
澱
粉を蓄えれなくて、で身に栄養が詰まってない、カスカスのお米になっちゃうんですよ。そうするとまた売り物にならない。もうほんまに品質に直結してきますね、
天気一つで。例えばこれからも梅雨の季節だと思うんですけど、やっぱりその時期っていうのは大変なんですかね、見る側としては。
そうですね、まあさっき言ったその胃もち病っていうやつだけがちょっと心配かなと思うんですけど、
他に何かまあびっくりしたこととかいうのはありますかね。
そうですね、そうだな、田んぼってね、例えば矢倉さんだけで片 まってるわけじゃないんですよ。田んぼって、はい、例えばその一面行ったら、まあ、例えば100枚ぐらいあるとするじゃないですか、はい、そのうちそのエリアで、1から100あったとして、はい、1と5と6と10とが矢倉さんみたいな感じで間に他の人がいるんですよ。だからその水の取り合いであったりとか、
うん、取り合いとかも、
うん、そういうのもあって、はい、なんかそれこそこう気候だけじゃなくて、はい、その他の農家さんとの兼ね合いで思い通りにならないこともあったり。
あ、そうなんですか。
しますね。
水の取り合いってどんな感じ
ですか。要は田んぼって水張っとかなきゃいけないんですよ、
はい、
水を張っとかなきゃいけないから、はい、その水がないと困るんですよ、
はい、
でも自分が入れたい時にでも隣の人も入れたい、はい、でも流れてくる水の量は一定やと。
あ、
で自分さっき開けておいたのに、
はい、
僕が帰った後に閉められて、はい、人が自分のところに入れるとか、っていうのも僕たまに、
あ、そうなんですか。ちょっとした嫌がらせ
です。そうですね、
はい、でもお互いやっぱり生きていく上では大切なところ。
昔はもっとひどくて、
うん、そうなんですか、
あの、はい、血を流すほどの水の取り合いっていうのが、
地
域なんですよ、
はい、
うん、水、要は水がないと取れ収穫できないんで、要は命に直結するから、
あ、
で水の取り合いで血を流し合ったりとか、あとその、はい、あの水を開け閉めするところに寝て、
はい
は
い、
要は自分が帰ったら閉められちゃうんで、はい、そこで寝てとか、そんなこともあったぐらい水っていうのはあんまり、はい、農業には、特に米農業には重要
なんですよ。いや、それはでもそこに寝られてたら困りますね、本当に。
あの、ほんまに僕のおじいちゃん世代とかそんな話ですよ。
やっぱり本当に生きていく上で重要な部分ですよね。
はい、
やっぱり、まあ、朝早いなとは思ってたんですけど、で肉体労働で毎日遅くまでってなると相当苦労されてるのかなと思うんですけど、
は
い、それは苦労ではないですよね。
慣れると苦労ではないんですけど、
はい、
どうでしょう、そんな体力的には苦労ではないです
ね。
でも眠いです、
体調を崩してしまうと大変ですよね、その週というか。
そうですね、気候とか作物待ってくれないんで、そういう時はあの体調を崩してでもやりますね、
はい、あ、やるんですか。
みんなの口に入るものはちゃんと、ね、生産していかないとっていう。
そうですね、僕のエピソードでね、一度その、はい、体調壊されたお客さんがいらっしゃって、たまたま僕の在庫管理のお店で、
あ
の、無農薬栽培をやっていて、その無農薬栽培のお米を食べたいというお客さんがいらっしゃって、で、まあ、僕のお米すごく、まあ、よりどころにしてくださってたんですけども、その僕の在庫管理のお店でその方のお米を切らしてしまって、でその人がまあ病気やからなおさら食にね、
はい、
注意を払ってらっしゃるタイミングやって、はい、あ、私は矢倉君のお米を頼りにしてたのに、なんか私の命はもうそれで耐えてしまうぐらいのメッセージをいただいた時に、
はい、
ほんま俺は命を預かる仕事してるんだなって。米やから何でもええねんじゃなくて、
はい、
やっぱりその誰の米を食べてるのかっていうことがやっぱりエネルギーにつながるんですよね、
はい、
お腹満たすだけやったら多分何でもいいわけですよ、はい、タイ米でも中国のお米でも、
はい、
でもやっぱりその食べる時ってやっぱりそこにエネルギーを感じたりとか、
はい、
そこに人を感じたりした時に、
はい、
その栄養だけじゃない部分の心の栄養みたいな、
はい、
そういったものがやっぱりその人間が生きる上での活力とかにはやっぱすごく左右するんで、やっぱりこう自分がやってる米作りっていうのは自分にしか、
あ、
米は誰でも作れるけど俺の米は俺にしか作れない、
はいはい、あ、苦労でもありやりがいでもあるような形ですね、
うん、
はい、続きましてコーナーの方入っていきたいと思います。
Open the door to the future. Hello world, Peter.
それって？
ええやん。
このコーナーでは農業という職業で良かったこと、得したことなどについて教えていただきます。何か農業をしている上で良かったなっていうエピソードなどありますか？
そうですね。僕今の奥さんとねニューヨークで出会ったんですけど、
ニューヨーク、
その時にあの、まあ、僕社会人 で向こうは、はい、あの大学卒業の卒業旅行 で仕事何してるんですかって聞かれて、で僕農業でって話して、その子の周りには農業してる人は誰もいなくて、で俺今年の 秋になブロッコリー6000株植えてんって話をしたらブロッコリー6000それにめっちゃ驚いて超印象に残ったらしく、付き合い始めて結婚しました
。すごい、
っていうなんかこう、周りにいないっていう、その優位性みたいなやつあるかつ農業っておじいちゃんがやってるイメージやから、若いもんがやってるって結構ね、新鮮に捉えてもらえるらしくて、
そう、印象に残りますね。ニューヨークでそれ聞いたらもう
確かに、
農業やったら結婚相手が見つかるっていうい
やいやいやいや、甘くは
そうです
でも農業をやってる人イコールいい人っていうイメージが私の中にはすごいあるんです。
あそれプラスですね
今日良かったこと増えましたね。あと得意したこととかもあったら教えてください。
そうですね、まあ、最近ね結構農業に着目してもらえるような機会が増えてきて、メディアであったりとかにしても、ね、社会的にも、
はい、
はい、なんか農業ってね、その、興味持っていただけるっていうのは、やっぱそういう自分が興味持ってもらおうと思って動くよりもやっぱ社会がそういう目で見るとすごく早いじゃないですか。そういう意味ではなんかこう自分の活動をより見てもらえる、なんか今タイミングに出るってなっても、農業し、ちょうど今農業してるから、
はい、
そういうチャンスなんかなと思うと嬉しいなと思いますけど、
そうですね、よく農業特集じゃないですけど結構ありますよね最近。
なかなか自分から仕掛けてとても大変ですけどね、受け手が興味持ってくれるとね伝わりやすいじゃないですか。
やっぱり変わってきてますか最近は。
変わってきてますよ。
そうです、
あの農業体験とか僕今やってるんですけどね、田植え体験とか稲刈り体験とか、7年前にはね田植えイベント7人から始まったんですけど、今年農家の若手農家の仲間と一緒にやったイベント95人ぐらい。
おー、すごい。
そういう活動に来る人たちっていうのは学生とか。
学生はね、まあ僕たちの情報が学生に伝わってないからかもしれないですけど、学生さんよりかは20代後半から30代前半の方が多いですかね。
農業を目指してる方というか。
全然目指してるとこじゃなくて興味ですね。
ああ、そうなんですね。
普通に会社員の人とかそういう
人
ですか。
いろんな人、ほんまに達したような方が、お父さんお母さんがね子連れで来てくださったりもしますし、
そういうのがなんかいいですね、広まっていけば次の世代へっていう。
そうなんですよ。
そういうのまたフェイスブックとかに上げてたりしたらいいですか。あ、上がってます
。ブログにも
あって。あ、そうなんですね。絶対見よう。はい、それってエアのコーナーでした。
Find the opportunity and act. Hello World, produced by EN Project.
はい、それでは最後に、学生に向けて、農業を目指している学生に向けて何か矢倉さんからメッセージをいただければお願いします。
はい、今農業を目指している学生結構いますか。
はい、周りにも結構います。
マジっすか。
はい、
じゃあ逆にその今学生が何を抱えてるのか教えてくれたら、はい、それによりダイレクトな返しができると思うんですけど。
そうなんです。農業体験とか行ってる友達は結構いるんですけど、そうですね、直接の職業になるか多分迷ってるところだと思うんですけど、どうですかね、職場をされてるということで、そういうのは多分あの子たちの頭にないかと思うんですけれども。
要は生産して終わり。
はい、そこに、
まあ、いろんな農業があるんで、生産して販売はプロに任せるっていうのも一つの生き方だと思うんですよ。作ることに特化してそのスキルを高めて、誰も作れない作物が作れる、それはそれで一つですし、でもね、やっぱせっかく作ったんであれば直接相手が分かる人に届けたいじゃないですか。家族のために作るっていう感覚、自分の子供に食わせるっていう感覚で僕はお客さんに届けたいなと思ってるんで、ですね。まあでもそのなんか気になる農家さんだったりとか、気になるイベントであったりとかがあったら、もうがっつりもうアンテナ張って、もう って歩く、多分待ってても何も始まんないんで、足突っ込んでみたら絶対何か返ってくるから、その情熱を忘れずに、
興味を持って自分で行動して切り開いていくっていう、
そうですね。じゃあ絶対返してくれるから、なんか怖いんじゃないかなとか、なんかね、すっかりされるんちゃうかなとか思うかもしれんけど、案外世の中はそんな若者の熱を受け入れてくれると思うんで、
はい、ありがとうございます。本日のゲストはお米のやぐらで農業をなされている矢倉貴和さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ました。
それではさようなら。
さようなら。
自分自身狭い世界見えない